ウトドアの精神。海や山には何があるのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
これね、ちょうど今日発売ですね。これ15日、この高市現象の正体、
はい、
表現者クライテリオンの最新刊ね、これが出たんですよ、はい、もうこれね、これちょっとなんか女性的な表紙で、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、明るいような色合いで、そうそうそうそう、オレンジ色っぽい雰囲気です ね、
うん、でこれあのちょっとデザイナーの方をね、うん、あの今回から刷新して、高市さんをイメージして、うん、高市さんカラーな感じで雑誌をちょっとまとめてみようということでね、
はい、
でこれサブタイトルがね、ここから始まる大転換と、うん、いうことでね、高市総理が誕生してからいろんな雑誌で高市さんの特集ってやられてるんですけど、
はい、
この表現者クライテリオンで扱ってるのは高市内閣そのものだけじゃなくて、それを含めた高市現象、
うんうん、
なんかもうめっちゃみんな希望を持ってるじゃないですか、
はい、
でこう働いて働いて働いてってあれが流行語大賞になったり、
はい、
で世界的にも最もパワフルな女性3位ってね入ったりとか、
すごいことですよね、うん、
これ全体を高市現象として捉えて、うん、これ一体何なんかと、
はい、
キーワードは大転換、
うん、大転換、
これ日本も世界も高市さんの総理誕生から転換しますぜっていう意味で、そうそうそう、ここから始まる大転換ということでね、
はい、
まあ出したんで、これもうこの時期に呼んでもらわんと高市さんの乗り遅れますせと、
うんうんうん、
この現象何なんかというのをこれ理解いただきたいなっていうので、こうもういろんな方と一緒にこう書いたんですが、
はい、
今日はですね、まあこの雑誌を一緒に編集している京都大学の准教授の川端雄一郎さん、
はい、
にお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
これどうですか、今高市現象、
まあ、今の話で大転換ってありましたけれども、うんうんうん、やっぱ一番、まあ、今回の雑誌でも強調したんですが、うん、面白いのは、うん、単に高市さんどうこうじゃなくて、うん、世界的にね、うん、それ今までとは違うタイプの政治家がこの10年ぐらいどんどんどんどん出てきていて、そのまあいわばまあ、総仕上げなんですかね、うんうん、あの分からないですけど、まあ、とにかくその象徴の一つとして高市現象を捉えるっていうやり方なんで、うん、結構ね、単なる日本の政治評論じゃない雑誌になってますんで、うんうん、ぜひ読んでほしいです ね。
でかつこれ、政治のど真ん中で何がやられてるかをこう確認するという意味で、小林鷹之さん、
はい、
政調会長 のインタビューも載ってますし、今回、責任ある積極財政って言ってるじゃないですか。あれの議連の共同代表で取りまとめをしている中村博之さん、この2人にもお話直接インタビューしてお話伺っているので、
はい、
うん、今自民党のこの高市政権の中で何が議論されているのかっていうところから、今川端さんが言ったその世界の大転換における、まあ、高市さんの位置、まあ、そんなところも含めてですね、もうめっめっちゃ幅広く論じてますから、まあ読んでもらいたいですね、
うん、
でもその責任ある積極財政だけじゃなくて、うんうん、高市政権って経済政策も安全保障政策も、うん、それからいわゆる社会政策ね、
うんうん、
それも人権とかなんとかっていうものも、うん、結構トーンがこれまでの政権と変わってきますよ ね、
う
ん、
ですね。
でこれ自体がまた世界的な流れなんですよ ね。
そう、完全にそれと気を一にして、いるんですよね。なんか独立した現象じゃなくて、うん、むしろなんか日本って一番こう反応が鈍い国なので、
うん、
ようやく日本という、まあ、大国ですからね、うん、ハンチントン的に言うと文明の一個ですから、うん、その一番最後に、こう本丸の日本がこう動き出した、まあ、そんな言い方もできるんちゃうかなというふうにも、うん、まあ、思うんですよね、まあ、ぜひこれねご覧いただきたいなと思う一方で、
はい、
まあ、こんな転換においてまあ大事なのはこう精神のあり方なんですが、
そうですね、
今日は川端さん、この師走、この忙しい高市政権誕生した時に何話してもらいましょう言うて、
うん、
アウトドアの話
アウトドアね、どんな内容なんやろって、
これ、ね、結構藤井県的にはタイムリーなんですね。
タイムリーやね、
実は、
うん、
我々の研究室ではタイムリーなんですよ、
う
ん、毎年10月ですかね、あの藤井先生にあの釣りに連れてってもらって、
ね、
僕はまあ何回かぐらいしか行ってないんですけど、奄美、うんうん、大島にみんなで今年も10人ぐらい行ったんです
よ ね、 ね行ったね、
で、まあ、どうせまだ年末も行くでしょ
行くって言ったらどうせってそんな
めちゃめちゃタイムリーじゃないですか。
もう心の7割ぐらいはもう磯の上に行ってるけど
な。でもそこでね、
精神切って、
ああ、そうそうそう、
統一して。
いや、そうなんですよ。そうそう、
アウトドアの精神。
うん、
でね、その、で、我々の研究室、まあ、藤井先生は、ちょっとご都合で来られなかったですけど、うん、今年10月、9月から10月にかけて、うん、海上自衛隊と陸上自衛隊のね、うん、訓練に参加させてもらったりとかもしたんで、意外とね、アウトドアなんですよ。
うん、そうそう。まあ、自由参加ね。もちろん、どっちも全部自由参加。もう出た
行きたい
子はもう来んでんし、行きたい子だけは来たらいいと。
うんうんうん、
まあ、もう結構みんな来たりとかしてね。
いろんな、こう、じゃ、学びというか、収穫が、あったんですか？
そうですね。そうですね。まあ、いろいろ、特にやっぱり、なんか、まあ、心理的なね、うん、インパクトについて今日はちょっとお話したいなと思うんで。う
ん、これなんつっても僕ら研究してるからね。
うん、
アウトドアの研究っていうのをこれ、やってるし。
はい。
何年研究プロジェクトもあるしね、
うん、
アウトドアについて。
そうなんですね、
何年か前に論文も一本も出してるんですけど、うんうんうん、アウトドア活動とかに積極的な人の方が、うん、まあ、そういう環境で育った人の方が、うん、まあ、宗教心がちょっと強くなったりとか、ちょっと倫理的になるとか
そうい
う効果があるっていうようなことを言っていて、じゃあなんでそうなんかっていうような話を結構まあ語りたいなと、
そうですね、
思います。
はい、
ではよろしくお願いします。聞けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはアウトドアの精神、海や山には何があるのか、
うん、ということでね、さっきも冒頭で川端さんにお話いただきましたですけど、アウトドアをよくする人とよくしない人やと、
うん、はい、
アウトドアをよくする人の方が倫理的になるんです
、うん、それどういうつながりがある？
道徳的になるんですよ。いや、もうこれは理論的にバッチリとした理論があるんですけどね。
まあ、多分ね、いろんな効果がおそらくあるんですけど、はい、まあ、よく言われているのは、僕自然に対する、うん、なんて、イフの心みたいなものを持つっていうのがすごい大事だっていうふうに言われていて、うんうん、やっぱり海もなんか感じますよね。うん、
感じますね。
海の神様なのか何なのか分からないけど。
なんか分からんけど。
で、山もね、特に山でキャンプとかする人分かると思うんですけど、夜中の山めっちゃなんかね、怖いし、
うん、
なんかおるなっていう感じがめっちゃするんですよ。
うんうんうん、
で、ただまあこの話あんまりちょっと外国人の留学生に言っても通じない時とかあるんですけど、日本人やったらみんなわかりますよね。
わかるわかるわかる。
山に、夜に山に行くとなんかおる感じがして、うん、で、そこでやっぱり自分がいかに小さい存在かっていうことを、うん、まあ痛感するみたいな、う
ん
う
ん。海でもそれ感じますね。
ありますよね、
うん、
絶対ね。
ちょっとこう暗い海見ると飲み込まれそうになりそうな。
そうだね。そうだね。
そう。だからそうなるとやっぱり、まあ自分なんてちっぽけな人間だっていう感覚をすごく深く持てるので、うん、やっぱまあ傲慢にもなりにくいでしょうしね、うん、そういう人の方が。うんうん、で、まあ、そういう効果もあるし、ちょっと今日藤井先生と話したいのは、もっといろいろあるんちゃうかという話を、
ああ、そこだけじゃなくて。
したくてね。例えばですけどね、例えば、うん、まあ、僕は個人的には、オートバイで、まあ、普通の道を走るバイクも乗ってるんですけど、最近はちょっとオフロードのバイクで、山を走るんですね。いわゆる林道とか言われてるところを走るんですけど、これやってるとね、まあ、要するに普通に走れない道が結構あって、で、例えば、ま、1ヶ月前に走られへんかった道が、ようやく走れるようになったみたいなことの連続なんですよ。もうこけてこけてで、なかなかちゃんと走れないっていう場合が結構あるんですけど。
こけんの？
めっちゃこけますよ。 いや、行ったら、
ボコボコですもんね。
オフロードは基本こけることが普通なんで。
あ、そうだね。
こけたり、こけるからバイクを引き起こしたり引きずったりしながら、で、まあ、割と、我々何人かで行くんですけど、3、4人とかで助け合いながら、その越えられへん段差とかを、まあ、みんなでこう協力しながら、登っていったり、で、ってやるんですけど、そういうのやってるとね、これ単なる、まあ、なんていうか、単なる気晴らしで行ってるんじゃなくて、結構ストイックに追い込んでいく感じになるし、なるんですよ。で、藤井先生の釣りもね、めちゃめちゃ追い込んでるでしょ。
もうめちゃくちゃ修行やね、あれはもう。
あのね、
そうなんですか、
研究室でみんなで行くでしょ、
はい、
これあんまレクリエーションっぽくないんですよね。
みんなで楽しくやりましょうっていう感じじゃなくて。いやいや、
教授が気合入りすぎで、もうそんなね、なんかね、リラックスしに行ってるんちゃう。
いやいや、全然違う違う違う違う。修行やから、あれは。
修行であり。
完全に修行。
自然との戦いですよね。
いや、完全に戦い
よ。魚との戦いが
あって。いや、かつ自分の人生との戦いやから。死ぬのが早いのか、あのでっかい杭を釣り上げるのが早いのか、の競争してるから。毎回毎回真剣勝負やから。あと十何回しか行けへんとか数えながら行ってるから、これもう。
もう突き詰めていくんですね。
そうそうそう。
で、このね、自然に対して真剣になる感覚って、ちょっとね、普段の仕事とか、なんか都会でね、やってる真剣さとは、また全然別のものがあって、なかなかうまく言語化するの難しいんですけど、そこを、なんか、例えばそれやってる時って、普段の仕事とか結構どうでもよくなってくるの
も。いや、全くその通り。
ありますよね。
全くその通り。
つまり、まあ、日本人とか、まあ、大阪とか、まあ、京都の大学に勤めてる人じゃなくて、なんかね、なんか、一人の、なんか人類の一人みたいな。
ああ、そういうことやな。
人類対自然っていう、人類対自然なんで。
そういうことやな。
そういう感じにな
ります。やっぱりこう、普段仕事してると、京都にいるとか、京大にいるとか、なんか、こういう役職があるとかっていうポジションで仕事してるから、ある意味そこで守られてるし、そこの範囲でしか責任がないし、楽っちゃ楽やし、責任は少ないから退屈っちゃ退屈やから、うん、まあ、逆に言うと退屈なんやけど、自然と対峙すると、さっき言った人類の一人という言葉で十分やねんけれども、すべての責任を取らなあかんし、かつ敵も強大やし、だからこう、役職で切り取られた敵だけがぴょろっとなんか出てきて、スライムかなんか、ドラキーかなんか倒せるんちゅうて、もうラスボスと、ずっと戦ってるっていう感じがするんよね。このなんか全責任を負いながら時間を費やすという感覚は、このくったらない現代社会には全くないね。
なるほどね。
そ
う、だからなんか、もう、人生というか、なんかもう生身ですしね。
そうそうそう。
生身の状態で、自然とね、やっぱね、ガチで向き合うと、もう全然ね、心が変わってくるんですよ。
いや、全くそうやね。全くそう。
だからこれは絶対ね、なんか単なる、なんて言うんですかね、その余暇としていくんじゃなくって、やっぱ人間が成長するためのというか、
いや、すごいな、これ。
経験値を貯めるために。
そう。
初めて言語化したな、これ。だってこれ人と喋ったことないもん、これ。
あ、そうですか。
うん、だって誰も共有できんから、こんなこと。
あ、はあ、
嬉しいな、めっちゃ嬉しいよ。
まあ、大概の、まあ、アウトドアは別に普通にね、リラクゼーションのためにやられてる人も、それも全然いいと思います、それは。
ええねんけど、ちゃうねん、こっちは。
また別のもんなんですよね。
もう命かけていっとんねやから、こっちはもう。
はい、
だってもう2回ぐらい、あ、死んでもええなと思ったし、1回ぐらい死にかけてるし、1回ぐらい半身不随になりかけてるからな。相当なもんやねん、あそこの味噌釣りっちゅうのはもう。
そうなんですよ。で、それをなぜそんなにね、真剣にやるのってやらへん人からすると、謎やと思うんですよ。
だからもう勇気がないね、俺も。
でもこれやってる人間からすると、明らかに、これが大事なんやっていう感覚に。
これ以上大事なもんないって思えるくらい。
そういう感じになってくるんですよね。
熱なってきましたね。
いや、熱くなってきましたね。いや、なんかこう、ラジオの収録で、いや、これは今日藤井先生と語り合いたいんですかって言われて、そんな無理やろ、6、7分でとか。もう語り合ってしまってるかな、もう。
ね、始まってますよ。
始まってるね。
なんかね、まあいろいろ研究もあって、例えば ADHD の子供とかを自然の中に連れていくと、注意力がめっちゃ増すとかって言われてるんですよね。やっぱね、なんかね、注意力、
いや、絶対
明らかに、なんかね、その、増しますよ。
そう。
三万にはならない。
うん。だから死ぬから、注意力なかったら。
そうなんですよ。強制的に。
こう、敵というか、危険が迫ってるか分からないからね。
磯釣りなんて、断崖絶壁でやってるから、足滑らしたら、で、しかも下も、めちゃくちゃ速い潮の流れがあるし、死ぬから、ずーっと注意しとかな。あかんのよね。
そうなんですよね。で、だからそういう効果があるから、例えば、オートバイのライダーの心理とか研究してる先生の中には、その、バイクに乗るとうつ病が治るみたいな説を唱えてる人もいて、それ、うつの人とかっていうのは、要するに時間意識が、現在と過去のことに全て注意を奪われてる状態なんですよね。でも、危険な環境に行くと、 ちょっと未来のことを絶対考えないと死ぬじゃないですか。だから強制的に時間が未来向きになって、全然その不安とかストレスがなくなるっていうようなことも言われていたりするんで、結構ね、いろんな効果があるんですよ。で、ちょっともう一つね、藤井先生とぜひ語り合いたいのが、海とか山に行くと、確かに人はね、都会より少ないですけど、そこで、まあなんかすごい仲間に出会ったり、僕の場合は山の場合するんですけど、藤井先生は磯釣りなんで、
一人やな。
孤独ですけど、でもなんか師匠みたいな人に出会われてますよね。
そうやな。
これ不思議で、その、釣りの師匠、釣りの師匠がいるんですよ。
現地で出会った。
ああ、いるんですよ。もう一子相伝のね、特殊な技術をね、もう日本では多分数人しか持ってないと技術があるのを教えてもらったんです。
師匠いくつぐらいですか？
77、78。
で、まだその域には達してないって
ことですね。もう全く。
そういう人に現場で出会うのって、めっちゃ大事な経験だと思いますよ。そんなレベル、僕はそのオフロードバイク初心者なんですけど、初心者なり、まあ山をバイクで走る集団ってね、山にまずとりあえず行って、人捕まえて、自分より上手いおじさんとかおじいさんに、なんかね、弟子入りして、いろんなとこ連れてってもらうみたいなやらんとうまくならないんですよ。自分だけで練習できないんで、危ないんでね。だから、みたいなのあるから、まあ僕もそうね、なんか、学びに行くっていう感じがあって、そうするとね、これ不思議で、山も海も比較的孤独やし、それを楽しんでる人の人数も限られてるから、マニアックな集団なんですけど、でもね、そっちの方が、まあ、孤独感みたいなものはなくなるし、
ないないないない。
ね、都会って人多いけど孤独っていう人が多いでしょ。
その通りや。あ、そうですね。
自然の中ではね、人少ないけどすごい親密になるんですよね。
だって俺いつも面倒、もう30年ぐらい面倒見て持ってる、その、渡船屋の女将。
あ、船の。
もうなんかもう、母さんみたいな感じやな、俺からしたら。その、船頭さんもお父さんみたいな感じやな。
なんかね、そういう場所にいる、で、出会う仲間とか、師匠とかって、普段ね、お互いがどういう仕事をしてるかとか、社会的地位がどうのこうのとか、もっと言ったらどっちの政治信条がどうのこうのとかね、そんなんどうでもよくなるんですよ。この現場との向き合う中で、お前は師匠であり、お前は仲間である。まあ、お前って言ったらあれですけど、あなたは師匠であり、お前は弟子であり、あんたは仲間なんだっていう、それだけの関係になるんで、これすごい強力な絆になるんですよね。
なんかこれ都会でそれやろうと思ったら星見るぐらいしかできひんからな。磯とか山とかやったら全存在が全体を感じることができるから。
そうですね。
星より全然でかいんよ、
ね。星は、まあ僕も昔天体写真撮ってましたけど、やっぱちょっとなんか静かすぎる。
静かすぎ
る。ちょっといいんですけどね、
まあ、俺もずっと子供の頃から星めちゃくちゃ好きやからずっとやってるけど、やってるか何ちゅうかこうやってるけど、ちょっと弱いね。あれはもうお手軽すぎんねん、星は。
海と、まあ森
いやすごい
っていうのはちょっと違うんですよね。
で、またこれ、音楽っちゅうのもそういうところがあります
ね。なるほど。はいはい。というわけで。
というわけで。
は
い。
今日はね、ちょっと選んできた曲を、ちょっと先にね、どういう曲、なんか、どういう曲かを知った上で聴いてほしいから、一応言うと、これはダンスオブヴァンパイアっていうミュージカルがありま、まあ、有名な作品で、今年日本でもやってたんですけど、3、4回目の上演だと思いますけど、その中に出てくるとある作品、まあ、曲なんですけど、これはね、ある女の子が、あるユダヤ人の家庭に生まれた女の子が、お父さんが厳しすぎて、ずっと危険やから、外は危険やからって言って、家から出してくれないと。ほとんど。で、ずっとなんかもうドアに、なんかもうトンカチで釘打ったりして、娘を大事に大事に育てていると。で、その娘は、もう家の中にしかおられへんから、まあ、お風呂に入ることだけが唯一の楽しみっていう女の子で、で、そのお風呂に入ってる間に、外にはこんな面白い世界があるぞって、吸血鬼が誘惑に来るっていう、そういう場面なんですよ。で、その誘惑に来た吸血鬼って悪者なんですけど、ほんまはの、まあ誘惑に乗ると危険なことがあるんですけど、でもね、その外の世界に憧れるっていう感覚がどんどんどんどんこう盛り上がってくるっていう場面の曲なんで、それをぜひ聴いていただきたいと思います。ミュージカルナンソンヴァンパイアより、アインラーデンツンバル、舞踏会への招待。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。 人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
1950年創業、安心の歴史と実績の日本タクシーではタクシードライバーを募集中。中途、新卒、未経験者でも安心の研修システムを完備。社員と社員のご家族が日本タクシーで働いていることに自信と誇りを持てるように。その上でお客様に安全安心快適丁寧の4つの心を提供できると考えています。私たちと一緒にお客様の笑顔に出会いませんか？詳しくは日本タクシーのホームページまで。
アインダードゥングツムバル、舞踏会への招待、ミュージカルダンスオブヴァンパイアからお届けしました。
やっぱこれ舞踏会に招待してるんだよね、これヴァンパイアが。
そうですね、うん、でまあストーリー的にはこの作品自体は結構まあすごい深い作品で、うん、まあコメディなんですけど、大衆小社会批判のまあ意味合いが込められた作品でもあり、結構ニーチェに、うん、まあから由来する神は死んだっていう曲があったりとかね、結構哲学的ではあるんですけど、この場面自体は、うん、まあ若い女の子がですね、うん、楽しみがなかった女の子が誘惑されて、どうしても外へ行きたいと思う感じなんですけど、やっぱりね、外の世界には危険があるっていう話に一応なってるんですよ。だからいろいろ良くないことが起きるっていう話なんですけど、でもやっぱり人間ね、それにはなかなか抗うことはできないし、むしろそのなんか外の誘惑、例えば僕らだって、まあ、僕らだって山行ったらよく怪我しますし、藤井先生だって死にかけたりしてるわけで、だからね、まあ、なんか良くないことしてると言えばそうなんですよ。うん、
ある意味
そんなことせえへん方が、
身を危険にね、さらして
安穏と生きていくんだ、それでもいいんだけど、うん、でもそれでもやっぱり人間がこの外に行きたいっていう願望を捨てることはできへんやろっていうこともまた裏面の真実だっていうことが伝わってくる曲だと思うんですよ、
ね、なるほどなるほど、確かにそうやね。だからヴァンパイアっていうのはその山にいる恐怖のヌエのような存在の象徴とも言えるよな。
そうですそうです。
海坊主とか、はい、ヌエとかなんかそんなものとも言えるよな。
で我々はそこから逃げたいんじゃなくて、うん、ちょっと憧れをやっぱり、ね、持つもんなんですよね。
いや決して、いや俺も怪我したりとかするけど、めっちゃ嫌やけどな、怪我したりとか。
魔物がいる感じしますよね。
うん、するするするする、本当にする。
でも行くでしょ
うか。やっぱり退屈なんやろね。だから人類の最大の敵は退屈なんやろな。
そうでしょうね。
だって我々その危機防御のシステムを我々進化の過程でも自分の今までの教育の過程でもものすごい身につけてんのに、全部宝の持ち腐れやから、だから鉄砲山ほど持ってんのに一回も撃ったことないみたいな、それが退屈なんちゃうかな。だからやっぱこう訓練したらやっぱりちょっとこう撃ってみたいと。
そうだと思うし、あとね、ちょっとさっき言わせたんですけど、うん、特にこれウォーキングとかに関してね、うん、なんか外を歩いてると、うん、なんかね、創造的な発想が 1.6 倍ぐらいにブーストされるって研究があるんですよ。これアメリカの研究で昔あったやつなんですけど、釣りとかだったらもっとアクティビティが複雑になるから、もうなんか3倍ぐらいいくんじゃないですか。
いやもう10倍いくな。10倍100倍いく感じやな。俺のあの釣りの場合は。
感覚的に。
とてつもない精神の深みに到達するから。
そうすると、都会と全然関係ないことやってるわけでもなくて、むしろ、
めっちゃ関係してんねん。
むしろ、その10倍に膨らんだ、
そう
想像力とかエネルギーとかが結局返ってくるって話になるんですよね。
別の言い方をすると、都会の活動を自分の精神のマグマに接続する契機になんねん。
マグマっていう例えいいですね。
うん、そうそう。
で、
釣りとかアウトドアするとマグマにこうだんだん深くなっていくね。で、そこで初めてそのちょっとリンクが切れてたところとか修復して、日常とマグマとの間の循環を回復することができるから俺は釣りに行かんとやばいの。俺はもう自分の人生を編み出すことができなくなる。そういう感覚が。
なるほどね。
うん、
これはなかなかあんまりそういう観点を持ったことがなかった人には、ぜひ、
そうやね、ぜひね。
ちょっと知ってもらいたい。
もうこれも今、わかりますよね。
わかります
僕も、10年ぐらいしてからすっごいそれ理解し、自分ですっごい自分の精神がぐーっと深くなるのがわかるようになったんで、ぜひ、深いアウトドアを。
そうですね。
ご体験を。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
北港観光バスは、バスを通してあなたと大切な人の笑顔をつなげる、そんな役割を担っています。通学や送迎はもちろん、路線や貸し切りバスまで、あらゆるシーンで皆様のご要望にお応えします。今日も変わらず走り続けることで、この街の大切な日常を支えています。安全と安心を胸に、 北港観光バス。
大阪運輸倉庫は心で運ぶ、心を結ぶ総合物流カンパニーとして、あらゆるロジスティック課題を解決していきます。トランスポートからトランスハートへ、物流を取り巻く環境は日々変化し進化していますが、本質は変わらずここにある。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、うん、今日はクライテリオンの編集員、そして京都大学大学院の准教授の川端雄一郎先生にお越しいただいておりました、
はい、いや今日はもう川端君に急にラジオのこの収録中に、今日は藤井先生と語り合いたいんですけどねとか無理やろうと思ったけどまあまあ語り合いましたよね。
あの先生めちゃくちゃ楽しそうでした。
めちゃくちゃ楽しかったのこの短い時間に、よかった、
ね、そのやっぱりアウトドアのこイメージがやっぱ変わったなって私は思いましたね。
そうかもしれんね、
うんうん、
単なるリラックスじゃないんですよ、
う
ん、
そうそうそう
心のマグマがそこにある。
そうそうそう全くその通り。このマグマはこれ全員とつながってるからね。
うん、
火山は全然別でマグマは全部一緒やから、火山のマグマは一緒やから。
はい、
ということでね、そんなマグマが動いてるのが高市現象の正体ですからね、
はい、
うん、これもぜひねまた読んでいただきたいと。表現者クライテリアの最新号もね読んでもらいたいなと、はい。
表現者クライテリオの最新号、高市現象の正体、ここから始まる大転換、こちらをテーマに新刊でお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。またホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、そして川端さん、今日はありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。川端さんにはね、また来週もお越しいただきたいと思います、はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。